Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年4月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家バックパッカーの加藤則義さん。著書メインの森を目指してアパラチアントレイル3500キロを歩くを踏まえつつ、3500キロを歩いた者の目に映るこの社会、そして自然への思いをお伺いしていきます。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
加藤則義、作家バックパッカー、 NPO 法人日本トレッキング協会常任理事、 NPO 法人信越トレイルクラブ理事、文学環境学会会員。1949年埼玉県に生まれ、早稲田大学政治経済学部卒業、出版社勤務を経て1980年に八ヶ岳に移住、富士見高原の森に住み、森の生活を楽しみながら世界各地を歩き、国内外の自然や自然保護をテーマにした執筆活動を続けてきた。現在横浜市在住。著書ジョン・ミューア・トレイルを歩くで1999年度第8回 JTB 気候文学大賞を受賞。著書多数。最新刊はメインの森を目指してアパラチアントレイル3500キロを歩く。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家バックパッカーの加藤則義さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
平凡社から加藤さんの著書メインの森を目指してアパラチアントレイル3500キロを歩く、こちらが出版となっています。この本では加藤さんが成し遂げたアパラチアントレイル踏破のドキュメントが、まあ、加藤さんの多方面に及ぶお考え、そしてさらには美しい写真とともに綴られているんですが、まずは最もベーシックなところから教えていただきたいんですけど、はい、このアパラチアントレイルというのは何なんでしょうか。
アメリカという国はある意味ロングトレイル王国といいますか。
ロングトレイル王国、
はい、はい、しかもスーパーがつきますね。このアパラチアントレイルは実は3500キロに及ぶ超ロングトレイルなんですね。
3500キロ、はい、はい、
アメリカの東側にあります。
はい、
東側の南はジョージア州から北はメイン州まで、
はい、
14の州を貫く、はい、ロングトレイルなんですね。
ジョージアからメインって、じゃあアメリカをざっくり長方形にすると右の縦みたいな、
そうです、
いう感じで、はい、それを全部歩いちゃう。
そうです。
すごいね。
まあアパラチア山脈という、はい、壮大な長大な山脈があるんですけども、これはまあジョージアのさらに南のアラバマ州から、カナダのラブラトールの連なってる山脈なんです。その山脈の中にできてる、ほぼことごとく頂上を歩かせるトレイルなんですね。
あ、じゃあもう、こう、尾根伝いというような感じになってくる。
そうですね。はい。
3500キロ、はい。ちょっと、単位が、っていうか、規模がでかすぎて、あんまりピンとこないですけど。
そうですね。
日本列島って、何キロくらいなんですかね。
あ、もう、北海道から九州、はいはい、沖縄ぐらいまでありますかね。
じゃあ、日本列島はもう縦断。
はい、それを、うん、舗装道路じゃなくて、山を越えていくっていうことですね。
あら、それは、それだけでもうすごい感じなんですけど。
先ほど言いましたように、はい、ロングトレイル王国と言いましたけれども、はいはい、三大超ロングトレイルがありまして。
三大、はい。
アパラチアントレイルと、うん、それから、西側ですね。これカリフォルニア州、オレゴン州、ワシントン州、メキシコ国境からカナダ国境まで、パシフィッククレストトレイルってのがあるんですね。うん、
はい。
これ4200キロなんです。
4200、はい、さらに長い。
それから真ん中にロッキー山脈がありますね。
はい。
これもメキシコ州からカナダまで、
はい、
国境から国境まで、4500キロ。これがコンチネンタルディバイドトレイルって言うんです。これをこなす人を、はい、トリプルバックパッカー。
トリプル、はい、もうトライアスロンも相当なもんですけど、ト
リプルなんてもう、ちょっと、もうこれは人間をまさに超えてる感じですね。超人な感じですね。
まあそうですね。距離的にはそうですね。
そうですね。はい、まあでも、そんな超ロングトレイル、まあ三大トレイルのうちの一つが、そのアパラチアントレイルということで、はい、でこれはアパラチアンに関しては、毎年どのくらいの方がこう挑戦しているんですかね。
はい。まあそれだけ長大なロングトレイルなんですけれども、はい、まあいろんな楽しみ方があって、例えば家族で、好きなところだけはこうセクションで歩くっていう楽しみ方がまず一つありますよね。
家族で。
はい。うん、まあ家族じゃなくても、うん、仲間だけで、はいはいはい、一番魅力的なハイライトのところだけをこう選んで歩くっていう歩き方もありますね。
じゃあまあ本当トレッキングの延長上ぐらいの意識で。
はい。はいはい、うん、まあそれで日帰りの人もいるし、1泊200ぐらいの方もいらっしゃる。
うん、なるほど、
はい。それからセクションハイカーと言いまして、
セクション。
最終的には3500キロ歩くんですけども、うん、それを何年かかけて、例えば5年かけてやる、10年かけてやる、30年かけてやる。
なるほど、なるほど。じゃあ、一気通貫ではなくて、ちょっとずつやると。
はい、はい、はいはい。それから、スルーハイカーっていうのは一気通貫で、はい、私がやったのはこの一気通貫。
スルー、はい。まさにスルーするわけですね。はい、もう最初から最後まで。
はい、で、スルーを目指す人が毎年1000人以上。はい、まあ、多い時2000人、これぐらいいるんです。目指す人ですね。
相当いるんですね。
はい。はい、で、実際に、例えば私が歩いた時は1800人ぐらいが目指したんですね。うんうん、
はい。
達成したのは400人ぐらいいるんですよ。
ほーほーほー。
ですから、考えてみたらこれだけの距離を400人ぐらいの数の方が、毎年、達成してるんですね。
う
ん
う
ん、
はあ、そう
です。これは、ある意味私に言わせても、うんうん、異常な数字なんですね。
異常な数字、はい、
っていうのは私が、うん、まあ、歩くある意味プロフェッショナルですから、はい、このプロフェッショナルが歩いても、そのいかにこの大変かということを本当に実感しましたので、
うんうんうんうん、
そうではない、本当にいろんな方に会いましたけども、
はい、
普通のこう軽いハイキングをしてる方がこうチャレンジしてみようと、うん、こういろんな思いでチャレンジするんですけども、はい、そういう人たちでも結構達成してる方多いんです ね。
そうですね。達成率から言えば20数%ぐらいですよね。結構な成功率というか、はい、いう感じがしますね。
まあそれができる、うん、まあいろいろな理由があるんですけどね。
は
あ
は
あ、一つは、はい、私もそうですけども、うん、やっぱり歩いてるとハイになるんですね。
はい。
はい。
うんうん、
これですからバックパッカーズハイ、あるいはハイカーズハイ、ああまあランナーズハイってことがありますよね。はいはい、
うん、
ハイになるんですね。
うんうん、
これがなかったら、普通の方はまず歩けないですね。
加藤さんご自身はどういった経緯でこのアパラチアンに挑むことになったんですか。
はい。一つはですね、はい、私の聖地がありまして、
はい、
カリフォルニア州にあるシエラネバダという山脈の中にあるジョンミアトレイルなんですね。
ジョンミアトレイル。
はい。はい、これは340キロ、うん、ヨセミテ国立公園から南はセコヤ国立公園の東端にあるマウントホイットニー、
はい、
この山はアメリカ本土で一番高い最高峰です、
うん、
そこまで貫く340キロのトレイルなんですけども、
はい、
これはそのジョン・ミュアーという人の名前をかぶせたトレイルなんですね、はい、でそのジョン・ミュアーが実は私の心の師なんですね、
うんうんうん、
つまり自然保護の父、国立公園の父、それからまあアメリカでウィルダネスの父とも言われてるんですけども、うん、30年ほど前から、ジョン・ミュアーの研究を始めてまして、
ほうほう、
で15年ほど前にジョン・ミュアーのバイオグラフィー、いわゆる、伝記本も書いてるんですね、
うんうん、
で、今もですかジョン・ミュアーっていうのは私にとっては非常に大きな存在で、そのジョン・ミュアーの名をかぶせたトレイルですので、
うん、
私がまあそこを設置としてまして、そこはもうテント生活しかありえないんですね。小屋とか施設が一切ありませんので、
うんうんうん、
そこを歩くということはもうテントで寝袋を背負って歩く、
はい、
で250泊以上のテント生活をジョンミュアトレイルだけでしてるぐらい私にとっての大きな存在なんですね、はい、
うんうん、
でなぜそこにジョンミュアの名をかぶせたトレイルがあるかというと、ジョンミュアが、まあ、国立公園の今につながる理念を築いた人物なんですけども、彼が放浪した5年6年にわたって放浪したところがシエラネバタなんです。
はあはあ、
じゃあ彼が1914年に亡くなってますけども、うん、その後、まあ、関係する州政府だとか森林局だとか、有名なのは彼が作った自然保護団体シエラクラブ、有名な自然保護団体なんですけども、彼が作った団体なんですね。例えばここがこういろいろ彼の偉業を称える、何を作ろうかっていう時に、もう単なる銅像だったり箱物だったりではなくて、 まさに彼が放浪したところに、その素晴らしい自然保護の象徴的なトレイルを作ろうとして作られたものがそのトレイルなんですね。
うんうんうん、
で、そこを歩くうちに、そのロングトレイルっていうもの、
うん、
そのジョンミア・トレイルもまさにロングトレイル。
うん、まあ340キロ相当長いですけどね。はい、
で、振り返って日本の山を思うときに、はい、日本はほぼことごとくのトレイルが山頂を目指してるんですね。
ほうほう、
いわゆる登山道って言い方しますよね。
なるほど、はい、
で、これは理由がありまして、うん、古来からの山岳宗教、
うん、
それに明治に入ったヨーロッパからのアルピニズムが、まあ、合体しまして独特の日本の山岳文化が生まれたんですね。
ほうほうほう、
で、つか日本のトレイルっていうのはその山岳宗教の影響がすごく多くて、
うん、
もうことごとく、これがアメリカのハイキングを楽しむ人たちは、はい、うん、山頂を目指す人はあんまりいないんですね。一般の方は、そうではなくてロングトレイルを歩くことを楽しんでるんです。高さを目指すのではなくて距離を楽しむ。
ああ、縦ではなくて横に、
はいはい、ですから山麓を巡るトレイルを、
うん、
こう自然を一歩一歩楽しみながら歩いてる、
うんうんうん、
その姿とひひ言いながら汗水を垂らして、うん、あくまでも目的は山頂だっていう歩き方をする、
はい、
との大きな違いがあるんですね、
うんうん、
で、私も日本で生まれ育って日本の山を愛してますので登山山頂を目指すことをずっとやってますけれども、
はい、
それとは別の楽しみ方があると。で、それを思ってアメリカをいろいろ考えました、見ましたらとんでもないロングトレイルがあると
、
はい、私が物を書いたり歩くときにはジョミアトレイルもそうですけども必ずテーマ性が必要なんですね。
テーマ
です、はい、テーマを考えたときに一番長いそのコンチネンタルディバイドではなくて2番目のパシフィッククレストトレイルじゃなくて3番目のアパラチアントレイルだったんです、
うん、
はい、そのテーマ性というのは、
はい、
実はそのトレイル全体の自然だけではなくてトレイルだけではなくてその山麓に広がっている諸々のアメリカ独特の文化それから歴史、
うん、
実は宗教政治経済そういう意味合いも含めてアパラチア山脈ってのはとっても魅力的な場所なんですね、
うん、
ある意味アメリカヨーロッパ系アメリカ人のこう集積、
うん、
彼らのこう文化歴史の集積地みたいなところなんですね、
うん、
大学で専攻してたのが国際政治学なもんですから、
はい、
アメリカの政治や文化に対してものすごく興味を持ってまして、
うん、
アメリカの全体像を見るときに欠かすことのできない場所だったんですね。
ああ、そのアパラチアという、
はいはい、ですから実際2005年に全行程踏破しましたけども、うん、それ以前に5回にわたってもう取材に行ってます、
うん、
山麓をめぐる取材、
はい、
それから、まあ、あのセクションを何回も歩いてますし、そういうことを積み重ねてできた本がこの、
うん、だからこそのアパラチアントレイルだった、はい、ということなわけですね。で、今その2005年というふうにおっしゃっていただきましたが、はい、これは2005年に、まあ、あのスルハイク達成ということですが、はい、どのくらいのこれは時間がかかる期間かかってるんですかね、
はい、スタートしたのが4月で、
はい、
到達したのが10月の頭なんですけれども、10月の6日なんですけども、
はい、
187日、
はい、ほぼ半年、
はい、で、あの歩いた日にちだけですと151日です。ほぼ1ヶ月はこれだけの距離ですから、
うん、
食料全部持って歩くことはありえないわけですね、
そうですね、はい、
途中で食料補給をしなければいけない、
うん、
それからシーズンがフルシーズンにわたってますので、うん、装備も変えなければいけない。
あ、春から出発して夏秋ですもんね、はいはいはい、
それで想像していただければわかるんですけども、
はい、
それだけの距離を南北に連なるトレイルですから、うん、東西にわたるあらゆる道と交差しますよね。
ああ、そうです
ね。インターステイトハイウェイも含めて、うん、林道も含めて、
はい、
というところでヒッチハイクをして麓の町に降りるんです、
うん、
でそこで食料補給をする、
うん、
それから、例えば5日間1週間風呂ももちろん入らないで歩いてますから、うん、自分自身私自身まさに綺麗好きなんですね。実はこの仕事ことしてるんですけども、
はい、
自分の匂い嗅いでも死にたくなるほど臭い、
はい、
ですから、
はい、
安い宿に泊まって、
うん、
体を洗って、
なるほど、
それからコインランドリーで服を洗って、
うん、
で翌日またヒッチハイクでトレイルに戻って歩くと、その連続。
ちなみにですね、これ非常に面白い習慣だなと思ったんですけど、その トレイルネームというのがあるという、はい、これはアパラチアン独特のものですか？
はい、そうですね。でこれアパラチアンから始まったものなんですけど、はい、今はそのパシフィッククレストトレイルも、うん、コンチナンタルディバイドトレイルも歩く人はまずこのトレイルネーム持ってる人が多いですね。
はい、これは本名ではなくて、まあ、いわゆるそのね、芸名じゃないですけど、はい、歩いてる時の自分の名前。
そうです、
はい、これは皆さん大体持ってる。
はい、ほとんどの方持ってます。
これはなんでなんですか、ね、
あの一つはやっぱりこう、はい、歩くもの同士の心の通い合いがより深まるんですね。
本名じゃなくて、
はい、自分たち同士の仲間内だけの、うんまあ、いわゆるニックネームですよね、
はいはい、
でそれで呼び合うことによって、うん、そのなんていうかな、もうアパラチアントレイル自体がもう一つの文化なんですね。
あ、もう一つのコミュニティ。
コミュニティです。はい、はい、でそれは歩く人だけではなくて、それを支えてくれる地元の人たちとか、こうそういう非常にあのなんていうのかな、独特な一つのコミュニティ、文化があるんですね。っていうのはアパラチアン特有の言葉すらもいろいろ生まれてますので、
じゃあもうその本当アパラチアンという世界の中での名前という、
そうです
いうことなんですね、
は
い、で
私のトレイルネームはジャッカルーっていう。
ジャッカルー、はい、はい、これは、
まあ、これは私の友人が、はい、ジョージア州に住む友人がつけてくれた名前ですけども、これもストーリーが実はありまして初め私の名前はウィスリングジャック・ラビットだったんですね。
ウィスリング、
口笛を吹きながら歩くんです、私は気分がいい時は、
はいはい、
で私の歩きはものすごく速いんですね、
はいはい、
でジャック・ラビットっていうのは、うん、世界中のラビットウサギの中で一番足が速いんです。
かなりすばしっこい、
だから口笛を吹きながらすごい勢いで歩くっていう意味で、これもミシガンに住んでる私の友人がつけてくれた名前なんですね、
はい、
でアパラチアントレイルを歩くときに、ジョージア州歩き始めるときに世話になったアメリカ人の友人と話してるときに、加藤前のトレイルネームちょっと長すぎる、つまりお互いに呼び合うとき、おいはい、ウィスリングジャックラビット、
ちょっと
長すぎる、
ウィスリングジャックラビットそれじゃちょっと長い、はい、
でリダクションを短くしてやるよって言って彼が考えてくれたのがジャックルーだったんです、ね、
あ、ジャックラビットをさらに縮めてるというか、まあ、言いやすくして、はい、ジャックル
ーまあこれ一つジャックルーっていう言葉がありまして
、はい、
オーストラリアの、まあ、放浪者とか、うん、いわゆるカウボーイみたいな人たち、うんをこうジャッカルーっていう呼び方するんです
ね。オーストラリア英語で。
はい、はい、そうです。
あ、そうなんですね。ねあ、じゃあそれもちょっとダブルミニングというか。
そうです。
は
あ
は
あ、トレイルネームだけでも、はい、もういろんなこうバックパッカーにあっていろいろ話していくと、はい、みんなこうバックグラウンドがあってね。
ああ、そうか、
まあ。それだけでも面白いストーリーがあるんです。
それも一つフックになりますね。
そうです、
はい、あ、コミュニケーションのフックになるし。
はい、
で、加藤さんはそのいわゆるバックパックスタイルで挑まれる、はい、ということなんです。これはもう少し詳しくその装備とか、うん、スタイルというのをちょっと教えていただきたいんですが、
はい、ですね、バックパッカーと私は自称してるんですね、
はい、
山登りはこうずっとしてましたけれども、バックパッカーと自称してる理由が実はありまして、これは1960年代後半、
はい、
ヒッピームーブメントがありましたよね、うん、あのあたりから日本にも入ってきた言葉なんですね。
バックパッカー。
はい。はい、一つは、アウトドア、
うん。
アウトドアっていう言葉自体が、その頃に日本に初めて入ってきたんです、
うん。
で、その中の一つのアクティビティとして、バックパッキングっていうのが入ってたんですね。
うんうんうんうん、
で、私は山をずっとやってたんですけども、実は山岳部、山岳会に一切入んなかったんですね。
うん、
まあ、その理由がありまして、当時、名だたる山岳部、山岳会が山の上で、焚き火をする、うん、その時に例えば灰松を切って、うんうん、それを焚き火にする、食べようと食料をどうせ狐が食うからと捨てて降りてくる、当たり前のように行われてたんですね、
うん、
で今はもうそんなことは絶対ないですけども、当時はまあそういうレベルだったんですね、まあ、山を歩く人自体が。で私はそういうことにずっと疑問を持ってまして、反発もあったんですね。そういうふうに思ってる時にアメリカから入ってきたアウトドア、バックパッキングという、これもアメリカ独特の文化なんですけども、この中に、自然の中に楽しむためには、その自然を守らなきゃいけないという思想が含まれてたんです。それで、あ、俺が求めてたのはこれだ。でもその瞬間、知った瞬間から自称バックパッカー
になった。なるほど、これだと、
はい。で、重い荷物を背負って、自然の中を楽しむ。つまり、歩くこと自体が一つの生活、人生みたいな雰囲気で歩くんですね、彼らは。
うん、
日本人の中でバックパッカーっていうイメージは、汚い臭い格好したやつが重い荷物を背負ってインド放浪する。でこれも 間違いではないんです、うん、ヒッピームーブメント起こった時に2つの派に分かれたんですね、うん、で片方は東洋思想に憧れる、うん、哲学に憧れてこう東洋にバックパックを背負ってきた、はい、実は日本では知られてないんですけど半分の人たちは自然の中に入っていったんですね、うん、それが、まさにこう自然の中でこう共生する、アメリカっていうのは非常にその頃、まあ、日本ももちろんそうでしたけども、自然をものすごい勢いで破壊してきた歴史があるわけですよね。それからベトナム戦争があったし、でもう一度人間にとって自然がいかに大切なものかということを考え直そうっていう思想がやっぱりそのヒッピームーブメントの中に起こって、そういう人たちが自然の中にどんどん入っていった。で私はまさにそちら側のバックパッカーなんです。ですからこう重い荷物を背負って、歩くっていうこと自体にそれがかっこいいものだっていうことが学生時代から私の中にあったんです。スタイル自体が
重いもの持って行くんだと、はい、
でもちろんこれだけの距離歩くからには1グラムでも軽くしなければいけない、はい、
もちろんそうですよね。
でも必要な装備を持たなきゃいけない、うんうん、その辺のこう自分の中でこうバランスを考えて、うん、私の場合はほぼ20キロの荷物を背負
って20キロ、はい。
今ウルトラライトハイキングっていうのが非常に流行ってるんですね、はい、ははは。パラチャントレイルも10キロちょっとぐらいの荷物ですごい勢いで歩いてる人たちたくさんいます。はは。3月21日に、船田くんっていう若者が、アパラチャントレイル歩き始めました。で彼は先ほど言いました、コンチネンタルディバイドを去年成し遂げました。一昨年パシフィッククレストトレイルを成し遂げてつまりトリプルハイカーに彼は日本人で初めてなるんですね。
お、今リーチかかってる、はいはいはい、
彼も10キロあるかないかの荷物を背負って今歩いてます。ウルトラライトのもう典型的な歩き方です。
まあでもそういった方もいる中で加藤さんは20キロ、はい、ずっしりですね、はい、そう なんでそんなに重いですか。
あ、もちろんテント、はいはい、それから寝袋、はい、か食料、うん、それから、食事を作るためのもろもろの道具、うん、それから衣類ですね、はい、それ も本当にギリギリにするんですけども、うん、最低限そのぐらいになってしまうんですね。で私の場合はさらにプラス、うん、仕事も兼ねて言ってましたのでカメラも一眼レフでやるし望遠レンズも持ってたし三脚も持ってました。それからこれ以上にすごいのは、はい、パソコンを持って歩きました。
あ、そうか、それもまあ仕事をね、
はい、街に降りた時に、はい、あの私自身のブログと、はいはい、それからビーパルって雑誌がありますけど、はい、それのインターネット版があるんですね、はい、そこに発信していったんですね。
うわ、
これ実は革命的なことで当時例えばニューヨーク、ロサンゼルス、街中であったことは瞬時に日本に情報入ってきますよね、うん、アパルチャントレイルでの出来事が例えば山を降りてその2時間前にあったことを、うん、ホテルで原稿書いてポンとした瞬間に日本人が読めちゃうんです。
うん、そう、PC 持ってる人は多分他に
いないですね。
いないですよね。
もうジャッカルはクレイジーだとみんなに言われました
相当クレイジーですよそれは、ね、
だからもう本当に私が会ったバックパッカーも結構いますけども、一度も会わない人たちもたくさんいるわけですよ、うん、ほぼ全ての人が私のこと知ってます
PC 持って
フロムジャパン
のクレイジーがいるとLet's get knowledge with fun。さあ、そしてこの本にはそのアパラチアントレイル踏破のドキュメントが克明に、本当に克明に記されてるわけなんですが、あの加藤さん基本的には一人で歩くスタイル、
はい、はい、そうですね、
なんですね、うん、これは何か思いがあってということなんですか。
はい、やはり自然の中に入るときにあの仲間同士で行く楽しみももちろんあります。つまりその自然を共有することができるわけですから、うん、でも一人で歩くとまさに自分自身が 100% 自然の中に浸かることができるんですね。仲間と歩くときはこう会話を交わしながら歩く、うん、ですから 100% 浸かってるって意識にならないんですね。
あ、まあ共有してるという感じになっちゃいますね、
は
い、
もちろん共有する楽しみはありますけども、うんうん、はいはい、私はやっぱり自然が本当に好きなもんですから、うん、その自然の中に、本当に 100% 浸かりたいという気持ちがすごくあるんですね。
なるほど、どっぷり浸かりたい、
はいはい、で何がそこで得られるか、自分自身がこう自然の中で感じられるかっていうのを言葉にしたときに、うん、3つ私は常にあるんですけども、はい、純粋、ピュア
、はい、
それからフリー自由、
うん、
本物の純粋、本物のフリー、うん、それからシンプル、単純さですね、うん、これは街中で社会生活しているとないことなんですね。あともう一つ実はあるんですけど、
うん
うん、ソリタリー、孤独の良さ、
それを良しとする。
良しとする。
まあ、とは言いながらですね、まあ、その3500キロにも及ぶその工程の中でですね、まあ、いろいろ本当にいろいろあってということだと思うんですけど、その工程の中で辛いことっていうのも相当あるんじゃないですか。
アパラチア山脈って非常に低い山脈なんですね、標高が。
低い。
はい。はい、これは世界で一番古い地質と言われているところなんですね。
ほうほうほう。
ですから、その、まあ、中学高校あたりに地理で教わりますよね、老年期っていう、
はいはい、
こうなだらかな山なんですね。で、一番高くても2000ちょっとぐらいしかないんです。うん、2000メートルちょっとしかないんですね。と、
うんうん、
いうことは、3500キロのうちの大部分が森歩きなんです。大げさに聞こえるかもしれませんけど、3500キロのうちの2800キロは森歩き。もちろん全部ではなくて、東側ですからも開拓も進んでて、山の上まで牧草地になっているようなところもたくさんありますので、風景点からそういうところありますけれども、はい、基本は森歩き。
森、
はい、そうすると風景点が非常に少ないんですね。
ああ、まあずっと森だから、
はい、ですから森が嫌いな人、自然嫌いと言いますか、森のことをよく知らない人にとってはここほど辛いところはないんです。
ああ、そう、もう非常に単調な。
はい。ですから精神的に参っちゃってやめる人がたくさんいます。
はあはあ。
私はもう自然森が大好きですので、もうその木から花から諸々のことがもう常に好奇心満タンで歩いてますから、飽きることは全くなかったですね。
あ、そうですか。
はい、ただし私にとって実際に歩いて、本当にまあいろんなところ、ロングトレイルもいろいろ歩きましたけども、この時はやっぱり膝足に参りました、
うんうんうん、はい、ここがもう悲鳴を上げちゃう、
はい、
うん、
もう膝がひどい状態になって、うん、足っていうのは非常にデリケートなものですから、右膝がおかしくなったら、そこをケアするためにケアしながら歩きますよね。そうすると他のところに痛みが来るんですね。
あ、バランス崩れちゃうんですね、
はい、非常にデリケートなんです。もうそれの連続だったんです、まあ、これは一つは重さもあったんですけど、
まあ、
でも実は私にとって20キロっていうのは非常に軽い重さなんですね、
はい、そうですか。
もう35キロ40キロ歩い背負って百何十キロとか歩いてましたので
その重さよりもそのいわゆる体のバランスの方が、
はい、
うん、その長い道のり歩く中でどんどんこう、ね、崩れてしまってという、
まあ、一つはこれだけの距離を歩くための準備が結構大変だったので、
うんうんうん、
まともなトレーニングができてなかったということも、うん、もう仕事がもう出発する直前まで山ほどありましたし、
うん、
まあ、それも一つ大きな理由なんですけど、
いずれにしてもその一番辛かったことってやっぱそのフィジカル的な不調というか、
そうですね、
いう部分が本当に一番辛かったというところなんですね、はい、逆にその行程中でこう幸せな時というか至福の瞬間みたいなのも、はい、いくつもこうね中で書かれてますけど、どんな時が、
はい、うん、もちろんその、まあ、森歩きが多いですけれども、うん、後半は2800キロ超えたところで初めて森林限界を超えるんですね、うん、そこから先ニューハンプシャー州、うん、最後のメイン州はものすごい風景展開がありますから、まず、うん、まあ、もちろんその風景展開、風景を非常に楽しむことはもちろんありますけども、うん、それ以上に実は人なんです。
人、
私は自然の中に純粋に一人で浸かることが歩くスタイルだって話しましたけれども、
はい、
アパラチアントレイルは実はそれ以上に人との出会いなんですね。
人との出会い、
はいはい、これだけの距離を歩く人たちが、先ほど言いましたようにものすごい数の人たちがいます、うんうん、そうすると歩きながら出会う人たちがたくさんいるんですね。で、例えば歩き始めて50キロのところで会ったバックパッカーに、いやこんにちは、どっから来たんだいって会話交わせますね、うんうん、
はい、
でまたじゃあそのうちにまた会うかもしれないねって別れますね、
はい、
その人たちに歩き始めて1000キロだった時に、おお、すごい、お彼だ、お前だ、ありますね。そこで心の通い合いがより深まるんですね。これが3500キロの中の3000キロだったとしますもう涙を流しながら抱き合う。
そうですね、は
い、つまり自分自身がこれだけ大変な思いをしてた、
うん、
その思いを彼に、彼女に、実は女性でも一人で歩いてる人たくさんいるんですけども、うん、私自身の思いを彼にかぶせることができるんですね。するとどれだけ大変だったかと思った瞬間に涙が出てくるどういうドラマがあったんだろう。
もう本当に自分の記憶を重ね合わせるだけでもう見えてくる、はい、立ち上がられてくるという、
そうですね、
いうことなんですよね。
それから、うん、歩く人たちを支えてくれる人たちがいるんですね、
うん、
アパラチア山脈に住んでる人たちが、
はい、
にとってアパラチアントレイルは、 ある意味誇りなんですね。
ああ、これがあるということが、
はい、はい。今も世界で一番知られたロングトレイルなんです、うんうんうん、それが自分たちのふるさとにあるということで、トレイル自体に誇りに思ってる、うん、ということはそこを歩く人たちに対するより大きな誇りがあるんですね。で、そういう人たちが歩く人たちを支えてくれるんですね、
はい、支える、はいはい、
歩く人間にとって、うん、そういう人たちのことをトレイルエンジェルって呼び方します。
トレイルエンジェル、
はい、これアパラチアン用語ですそれから支える人たちは自分たちのことをトレイルマジックって言います、
はい、あ、自らをトレイルマジックと呼ぶ、
はいはい、つまり、はい、いろんなやり支えがあるんですけど、はいはい、例えば峠道あたり、ちょっと手前で、うん、クーラーボックスが置いてあるんです。開けると、はい、ソーダ類がたくさん入ってるんです。
お、それはじゃあ自由に取っていい。
それが実は無料で、
無料で
飲んでいいんです。地元の人たちが歩く人たちのためにそれを置いといてくれるんですね。
まさにここで支える、
はい。でもう喉乾いてヒーヒーながら歩いてる人間にとって、水はまあ補給しながら歩いてますけど、甘みも欲しがるわけですから甘い飲み物ましてやコーラ、アメリカのバックパッカーにとってこれほどのものはないんですね。
はあ、じゃあそういうものが置いてある。
置いてある。で、ここがまたすごいんです。
はい。
2本3本でも飲めちゃいます。そうやっても大変な思いをして歩いてますから。
そうですね、う
ん。ところがみんな1本で我慢するんです。なぜか、はい、後ろから来るバックパッカーのことを考えるんです。
なるほど。そうか。それが、じゃあトレイルエンジェル。のしてくれるトレイルマジック、
はい、まあ、いろんな支え方の中の一つですね、
うんうん、ああ、じゃあ他にもそんな物資
いろいろあります。例えば、はい、ある時峠道に行ったら、はい、ピックアップトラックが止まってたんですね、うん、70歳代ぐらいのおじいちゃんがいたんです、はい、ちょっと乗ってふもとの村に行かないかい、
うん、
え、うん、何があるんですか、はい、いや、とにかく来たもんじゃあとにかく行って、はい、2台に乗って連れてくれました、
はい、
小さな教会連れて行きました、うん、そこの地下に連れて行かれました、
はい、
地元のご婦人たちが10人ほどでものすごい豪華な食事を作ってくれてたんです、毎日1グラムでも軽くするためには山で食べるものはフリーズドライなんです。乾燥食品なんです、うんうんうん、で先ほど言いましたように、まあ、5日間1週間ぐらい日度ぐらい街に降りる、それがまた歩く人間にとっての楽しみは、うん、そこで何を食べようか、
うん、
ピザ、ステーキ、ハンバーガー、いろいろ頭の中思い浮かべながらおりんですね、
うん、
そのぐらいそういう食べ物に対するこう、うん、思いがあるわけです。
もう本当に文字通りハングリーな状態、
ハングリーになってますから、まさにそこに連れてきた時にそのすごいものが、しかも手作りのものがあるわけです。
それはじゃあそのアパラチアントレイルを歩く人たち用に作ってくれ
て、作ってくれてるんです。で食べ終わったら、
はいはい、
またピックアップトラックで戻してくれます。
そうですか。
だから教会自体がそういう、はい、まあ、おもてなしをしてくれてるわけです。それから麓の人たちが、うん、うちに泊まらないかいって、
うんうん
うん、無料で泊めてくれたりとか、
うん、
それからアパラチアントレイル用のホステルもありますから、そういうところは本当に2食込みで、うん、そういうことを7ドル5ドルぐらいで泊めてくれたりとか、
はあはあ、もうほとんどただみたいなもんですよね、
はい、うん、もうドネーションだけで泊めてくれるところもあるし、うんうんうんうん、それからいわゆる一般的なモーテルなんかでもアパラチアントレイルハイカーに対してはスペシャル料金でプライスで泊めてくれる、はい、それから郵便局なんかで、まあ、先ほど言いました食料をちょっと前もって送っておいたり、
はい、
装備もシーズンが変わりますから送っといたり、うん、
はい、
それで送り返したりしますね、うん、すると普通は郵便局1年1ヶ月ぐらいしか預かってくれないんです、
うん、
でも AT ハイカーって書いておくと1年でも預かっておいてくれるとか、
うん、ああそういうじゃあいろんな施しがあるわけですね、
はい、もろもろあるんです。そういう人たちがの本当におもてなしといいますか支えがあって歩けることができ る、
なるほど、
ね、ですから本当に彼らをトレイルエンジェルと心から呼んでるんですね。
なるほど。そういった方も含めてその人
です。
いろんな方人とのつながりがもう本当に至福の瞬間を生み出す。
そうですね。まさにここは自然の中を歩くトレイルですからネイチャートレイルなんですね、うん、ネイチャートレイルなんですけども私はここソーシャルトレイル、
ソーシャルトレイル、
ソーシャルトレイルっていう呼び方を今知ってます。
ほうほうほうほう。
もうそこに一つの社会が出来上がってるんですね。社会があるってことはもうアパラチアン文化、アパラチアントレイル文化っていうものがあるわけですよね、う
ん
う
ん、ソーシャルトレイルか。で、あの本には、まあ、多くの写真も掲載してあるということになるわけなんですが、加藤さんの まぶたに焼き付いているアパラチアントレイル、そしてまあね、副題にもなってますがメインの森、美しい風景、改めてこう言葉として表現するとどういうことになるんですかね。
まあ、一つはそのメインの森っていうのも私の中に非常に大きな、メインの森っていう言葉自体が大きな要素なんですね、
うんうん、
でこれは有名なヘンリー・デイビッド・ソロ、日本では森の生活っていう本が非常に有名ですよね。彼が書いた本の中に実はメインの森っていう本があるんです、
うん、
これは私が大学の頃にまだ日本、今翻訳本がありますけども翻訳されてなかった時に原書で読んだことがあるんですけども、私を自然に近づけた初めての本がこのメインの森だったんです、
うんうんうん、
アパラチアントレイルの最終地点、北の到達点、マウントカタディンっていう山なんですけども、この山がまさにメイン州の、中にある山で、
うん、
ヘンリー・デビッド・ソローはこのメインの森の中に書いてますけども、この山に登ってるんですね、
うんうんうん、
でその最後に私が目標としているところが、自然の素晴らしさを教えてくれた本のまさにそのフィールドだったってこともあって、ですからこのタイトルもつけたんですけども、
うん、
歩きながら私の中ではもう本当にこう、もちろんその歩いてる場所場所を楽しんでいますけれども、本当に一番大きな頭の中にいつも膨らんでるのはメインの森の風景であり、メインの森の彼が書いた文章だったんですね。
はあ、そこを目指して、はい、まあ、まさにいろんな意味でのゴールだわけですね。
そうですね、
うん、
でこれが多分他のバックパッカーとはもう決定的に違う、うん、私の中の大きな要素だったと思います。
このメインの森というもの、はい、そのものがということですね。
そうですね、でもちろんそのさっき言いました森が好きですから、
はい、
もう毎日毎日一歩一歩も楽しんではいましたね、
うん、
でただその楽しみ方以上に先ほど言いました人と人との絆、
うん、
これが前半部分半ばぐらいまでは私の中で非常に大きなアプリ要素、
うんうん、
まあ、後半はそのメインの森っていうのが入ってきましたけれども、
は
い、
うん、
それは何だろうな、人と人との、まあ、絆、和は平和の和ですね、
はい、
でもう一つは輪っかの和ですね、
うんうんうん、
そういうものがの素晴らしさを本当に毎日毎日感動しながら歩いてました、
うん、まあでもね、本当結果として肉体的にももう本当にフィジカル的にも精神的にも厳しい中成し遂げるわけですけど、はい、最終ゴール、そのメインの森までたどり着けたというのは何が一番大きかったんですか、
ね、まあ一つはね、私の場合はそういう大きなモチベーションがありました、
うん、
まあ、もちろん歩くバックパッカー全員目標がすごい目標がありますから、
はい、
そこに向かっていろんな難しかったトラブルがそれぞれのバックパッカーみんなあるんですね。当然ながらこれだけの距離歩くと病気になった人もいますし、大きな病気になった人も実はいるんですね、はい、でもそれをクリアできたのは、先ほど言いました、ね、一つはもう肺になってるっていう要素、
うんうん、
それからその目標を達成するということが彼らの中にものすごく大きな要因としてあるんですね。それは、ここを歩こうとした人、ほぼ全ての人たちが非常に背景に大きなこう人生的なドラマがあるわけです、
うんうんうんうん、
でこれを機会に人生をもう一度振り返ってみようとか、
うん、
こう人生をチェンジしてみようかとかっていう、
うんうんうん、
例えば、まあ、一つの例だと会社をクビになったと、次の仕事を探す前に人生を振り返ってみよう、自分を振り返ってみよう、それから大学を卒業して、まあ、大学院に入るまでの間にこれから先の自分を見直してみよう、
うん、
いろいろなそういうドラマがあるんですよ、
はい、
でこれは達成することによって自分を磨くっていう意味合いも含めてるんですね、
うんうんうんうん、
ですからそのためにはどれほど苦しいこともあっても乗り越えていこうっていう気持ちがそれぞれの人たち、達成した人たちの中には皆さんあったからこそできてるんです、
うんうんうん、で加藤さんご自身にもそれが当然終わりになって、
はい
はい、うん、
まあ、私の中のもう一つ大きな要素はあまり知られてないんですけれども、読者の方でもあまり知ってる方いらっしゃらないんですけれども、私は実は非常に複雑な頭痛で苦しんできてたんですね。で西暦2000年にこのまさに頭痛で倒れまして、もう7年抜刀するような倒れ方して、それ以降、まあ、こうやってお話ししてますけども頭痛感が切れたことがないんです、
うんうんうん、
2000年に倒れて あと2年間ほどはもう本当に七年抜刀の連続だったんですね。で、まあ、それがだんだんだんだん七年抜刀の痛さがこう収まってきて、それはようやく求めてた、この病気の患者が求めてた、薬が認可されて、それを飲み始めたことによって七点抜刀がなくなったんですけど、でも頭痛感がゼロではなくて、例えばこう喋ることもできない、うん、物を書くこともできないぐらいの頭痛感出てくるんですね、うんうん、でそれが収まった時に腰を落としてるんですね、
うん、それが断続的に出てくる、
はい、で一時期そういう状態になりましたので、私の本来やってた書くという仕事がもう1年間途絶えちゃった時もあって、でそれがその薬が、まあ、お飲むようになって状態が割と楽になって、もう一度自分自身を戻そうと、それまでやってきたこう大勢の中に使って、そこで得たものをこう人に伝えていくという仕事を私やってますもので、まあ、それを本格的に、そういう前のスタイル形に戻そうと思った時に、これを一つのきっかけにしようっていう気持ちがあったんです。
そういったモチベーションがあってゴールまでこう目指してということになるわけで、はい、その、まあ、中でも書いてありましたけど、読む側もですね、その本当に終盤はなんかゴールは見たいんだけどまだ終わってほしくないというか、はい、いう感覚に読んでる方もなりましたけど、それはでもご自身もそういった考えが、
はい、うん、これね、皆さん歩く人はもう全員そうなんですね、うん、当然こうものすごい距離を歩いてきて、うん、あと500キロ、500キロってすごい距離なんですよ。
そうですよね、
500キロで例えば東京から京都ぐらいあります。
東京京都
でも3000キロ歩いた人間にとって500キロってのはもう手が届く距離なんですよ。
はい、
寂しい気持ちが出てきてるんですね。
うん、
300キロあと100キロみたいな、だんだん寂しさが募ってくるんですね。それはなぜかというと、もう歩くこと自体が歩く人間にとっても人生そのものになってしまってるんです。ですから、あと100キロで人生終わっちゃうみたいな気持ちになっちゃうんです。
読み物としても相当な分量があるので、正直、例えば300ページ過ぎぐらいまでは、ああ、まだこんなにあるのかと思ってたんだけど、もうそれ過ぎると、どんどん加速しちゃって、もうまだ終わんないでとかっていう感じになるんですけど、多分でもそれは、歩いてる方ご自身は一番それをね、強く思われる部分なんでしょうね。はい、そうか、そうやって、でも、いつかはたどり着かなきゃいけない。
はい、
ね、ところにたどり着くと。
一ついい言葉があるんですけども、ドイツ語なんですけども、ドイツの哲学用語なんですけど、はい、ゲゼルシャフトとゲマインシャフト、
ゲゼルシャフトとゲマインシャフト、はいはい、
ゲゼルシャフトはお金を介在した人間関係です、
うん、まあ、いわゆる現代社会における普通の人間関係
です。資本主義の中で、はい、会社の中での人と人との関係も、これはゲゼルシャフトなんですね、うん、ゲマインシャフトはお金を介在しない、
うんうん、
人間関係本来、
はい、
だから一番分かりやすいのは子供同士の友達関係、
あ、はあはあ、金銭の利害が絡んでない、はい、
で当然アパラチアントレイルを歩く人たちは、うん、ゲゼルシャフトの中でみんな一生懸命生きてる人たち、
そうですね、普段の、はい、生活の中で、は
い、であるいはもがき苦しんで生きてきた人たち、そういう人たちばかりなんですけども、ここを入ってしまうともうゲマンシャフトの世界なんですね。
あ、
だからもう本当に子供同士無邪気にはしゃぎ合う子供同士の人間関係みたいなもんなんですよ、
はい、
終わったらゲゼルシャフトの世界に戻んなきゃいけないんです。
そうか、それはでも大いなるこうなんかね、究極の選択みたいなところありますね。
Let's get knowledge with fun。
ガモダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家そしてバックパッカーの加藤則義さんです。平凡社から加藤さんの著書、メインの森を目指してアパラチアントレイル3500キロ歩く、出版となっています。詳細な、まあ、本当にドキュメントに加えて加藤さんのさまざまなことに関する考えとか思いというのも読みどころなんですが、まあ、本当にね、その中でいろいろと出てくる加藤さんご自身の言葉、それから多くのハイカーの言葉も印象的なんですけど、アパラチアントレイルから学んだことというのは、そうするとどういうことが挙げられてくるんですかね。
いかにその人間と自然との関係が重要かということですね。
うん、
私はもともと原生自然が大好きだった ったんです。
原生、
はいはい、いわゆる手つかずの自然ですよね。
もう本当にプリミティブな、
はいはい、まあ、これ本当のプリミティブなところは世界中探してもほとんどないんですけれども、まあ、それに近いところ、
はい、
そういうところを求めて、はい、歩いた、若い頃は歩いていました。でもちろんアパラチアントレイルが初めてではないですけれども、人と自然との理想的な関係を思い描き、それを自分の中で構築していく、その重要性ですね。でそれが私自身の、テーマだっていうことは、もちろんアパラチアントレイル歩く前からずっとありました。その象徴的なものは国立公園、
うんうん、
国立公園の研究も私はもう25年ぐらいずっとやってますけれども、これは自然を守るっていう要素と利用っていう要素があります。利用っていう要素があるから公園なんですね、
はい、
でこれは人間が生きていく上で、本当に原生自然が今あるのであれば、それを残すこともとても重要なことなんです、うん、それ以上に重要なのは地球から人間を追い出すわけにはいかない、
はい、
そうするといかに人間と自然とが上手に、付き合っていくか、
うんうんうん、
これが一番重要なことなんです、ね、
どっちかではなオールオーナッシングではなくて、
はい、うんでそれの象徴的な一つのシステムが国立公園なんです、ね、でこのトレイルっていう目から見たときに、うん、トレイルもまさに人に歩いてもらうための道ですから、
うん、
人に歩いてもらうための、まあ、フィールドですよね、
うんうんうん、そうですね、はい、まあ、そういった意味では、まあ、人工物でもあり、
そうです、
ね、でも、はい、まあ、自然の中にあり、
はい、うん、でこのパラチアントレイルがすごいのはですね、実はそれだけの数の人たちが歩いてますよね、
はい、
でこのトレイルを守る管理組織があるんですね。アパラチアントレイル協議会っていうのがあって、はい、でその協議会に所属している31の団体があります。メンテナンス団体なんです、
うんうんうん、
毎年3500キロ31のメンテナンス団体が全部整備してるんですね。
ほうほう、メンテナンスを、はい、3500キロ、はい、
しかもこれだけの距離ですから国有林もたくさんあります、
はい、
それから国立公園も2つ通ります、
うんうんうん、
で国立公園局と、それから森林局も協力し合って、はい、全てをメンテナンスをする、うん、それからもう一つは管理をする団体としてその自然を守る義務もあるわけですから、
うん、
環境調査なんかをして、例えばここのトレイルは少しオーバーユース気味だな、
うん、
生態系を狂わす可能性が出てきたな時に閉鎖してリトレイルって言い方するんですけども、
はい、
リトレイルを作ったりする。それは毎年行われてますので、実は距離が毎年少しずつ違ってるんです、ね、まあ、3500キロっていうのは大まかな距離です、
ね、あ、なる、約3500キロ、
はい、これはどういうことかというと、うん、利用するためのそういうトレイル、
うん、
道なんだけれども、それ以上に自然がの大切さということをわきまえた上での管理
なるほど
組織なんですね。
じゃあある意味守るためのものでもあるという、
そうです、
はい、うん、だからこそのリトレイルでもあるし、はい、ということなわけですね。じゃあそれ自体が本当に硬直した、うん、人工物ではなくて、割と何て言うんですかね、有機体のようにこう、
あ、まさにそうですね、
うんうん、
はい、
生きながら、
はい、
というものなわけですね。アパラチアントレイルを、まあ、加藤さんご自身は、まあ、踏破したわけですね。でこの本が上司された中で、加藤さんが考える人と自然とのこう理想的な関係というのはどういうふうに捉えてらっしゃいますかね。
非常にこれはね、難しいのは、この資本主義の中で、っていうか、まあ、ヨーロッパの産業革命以来ですよね、それから高度成長の中で自然はもうどんどんどんどん破壊されてきてましたよね。でこれはもう今、非常にもろもろの国、それから一般の人たちも意識が高くなってきて、自然を守らなきゃいけないという意識が相当高くなってきてますね。ですから、高度成長期で破壊されてたほどの破壊は確かになくなってきてますけれども、まだまだあるんですね。でこれは人間本来自然人っていうのが私の基本的な哲学なんですね。例えば大げさな言い方をしますと、東京で生まれて自然を全く知らぬがままに、接することもないがままに東京を死んでいくことができるっていうのが今の時代ですけども、
うん、
これってこの100年ぐらいの間ですよね。つまりそれ以前は自然に対する知識、それ以上に英知、
うん、
英知っていうのは単なる知識ではなくて、一つの 哲学的なも自然哲学的なものですね、うん、それは身に染みてるものですよね。全ての人間は持ってたと思うんですね、
うんうんうん、
例えば今もネイティブアメリカン、日本でいうとアイヌの人たちもやっぱり自然の中で上手に共生して生きてますよね、
うんうんうん、
全ての人間はそうだったわけですね、う
ん、関わらざるを得ない、
なかったですね、うんうん、知らなければ自然に対するこう知識みたいなのがなければ生きていけなかった、
うんうん、
それが本来の人間の姿、
うんうんうん、
でこの100年の間にそれは狂ってしまった、
うんうん、
でもちろんその前に帰れっていうことではなくて本来人間自然人だよっていう意識を常に頭の片隅に持っていなければ人間はダメだって、う
ん、少なくともその意識だけでも持っていかなきゃいけない、はい、
持ってるだけでも大きい、うん、それから経済活動もそうなんですね、
はい、
本来やっぱり自然を第一に考えた上でもろもろ開発をしていく経済活動もしていく必要がある、
うんうんうんうん、
これが一番難しいところで、とりわけアメリカ的な市場原理主義、これは自然をそのまま破壊していく主義です、うん、私にはすると、
うんうん、
なぜならば政治が経済に介入してはいけない、
うんうんうん、
経済活動に介入してはいけないというのはアメリカの基本的な考え方ですよね、
はい、
まあ、ブッシュがまさにそれだった、うん、で失敗した、リーマンブラザーズで破綻して失敗した、でオバマがこれじゃダメだ、
うん、
いわゆる1929年に大恐慌があった後にフランクリン・ルーズベルトがニューディール政策、これはある意味政治が経済に、
うん、まあ、関与した、
関与したんです、はい、これと同じものをグリーン・ニューディール政策っていうのを打ち立てたのがオバマだったわけですね。ところがなかなか思うようにいかない、
うん、
そうするとアメリカ人がもう業に癒して、あ、もうオバマダメだっていうふうに今もう思い始めて、またブッシュの時代に戻りつつあるんですね、
うんうんうん、
つまり政治が経済人に介入するっていうことは社会主義だって言い方アメリカ人しますよね。でも政治がそれをコントロールしない限りは経済に勝手に動かして、全て金ですから、
うんうん、
まして今の時代っていうのは市場原理主義っていうのは投資投機をする人たちが金をだけで動かする、本来の資本主義って労働者がいて需要と供給の関係がありましたよね。今の時代はそういうお金儲けを、そういう投資投機をする人たちは労働者関係ないですよね、うん、需要供給関係ないですよね。石油の値上がりも彼らが撹乱してるわけですね、
うん、
だからコントロールしなきゃいけないのにそれをさせないのがアメリカ、
うんうん、
これはやっぱり自然の観点から見たら非常に危険な考え方なんですね、
うん、
やっぱ政治が自然のことを考えてコントロールしていかなければいけない、
うんうんうん、常にだからその考えの根っこのところには自然とのこう向き合いが必ず必要なんだ、
はいはい、
うん、
これはだから北欧なんかはできてますよね。でも実はアメリカはそういう意味では自然保護環境問題、例えばまあ昔ね京都議定書から逃げちゃったとか、
はいはい、
本当ひどい国でも私にはするとアメリカの、あるシステム、これは世界で最も優れた自然保護システムだと思ってるんですね、
うんうん、
アメリカって自然保護っていう観点から見たときに、
はい、
実はすごいシステムを持ってる。
お、すごいシステム。
国立公園なんですね。国立公園っていうのはアメリカが発祥の地、
うん、
一番古いのはイエローストン国立公園、
はい、
1872年、
1872年、
はい、2番目にできたのが3つあるんですけど、その1つが有名なヨセミテ国立公園、
はい、
1890年、
うん、
で実はジョン・ミアの話もしましたけども、
はい、
ジョン・ミアの理念に基づいてできた国立公園がこのヨセミテ国立公園以降の国立公園なんです。
はーは
ー
はー。
イエローストン国立公園はここの素晴らしい自然を、
うんうん、
後世の人たちに残そうという、
まあ、いわゆる絶景だからと。
そうです、
はい、
うん、で1890年以降の国立公園、ここの生態系を残そう、うん、つまり1890年に、
はい、
あの時代にジョン・ミアはもう生態系という概念に基づいてものを考えてたんです。
はあ、それはすごい、はい、まあ、先見の明というのはちょっと違うのかもしれないけど、はい、うん、
それでそのジョン・ミアは1914年に亡くなってるんですけども、はい、その2年後に彼の構想を具現化しまして、
はい、
国立公園局っていうのができました。
はあ、これがじゃあもうアメリカが世界に誇るべき素晴らしいシステムとしての国立公園、
はいはい、でもちろん右翼曲折いろいろ問題もあって、
うん、
今現在これも私に言わせるとアメリカの国立公園はある意味治外法権です。
治外法権、
はい、
うんうん、
資本主義の、しかも市場原理主義の先端の国って言い方しましたけれども、
はい、
その要素が国立公園の中にないんです。実は
あ、そっからもう完璧にこうもうエアポケット状態になってる、
はい、 それはどういうことかというと、はい、例えばヨセミテ国立公園の中に、はい、宿泊施設いくつかあります。レストランもたくさんあります、はい、スーパーマーケットもあります。普通日本の国立公園、もちろん旅館もたくさんあります。でそこで客集めをしますね、うん、当然そこに資本主義がありますから、
はい、
上り旗を立てて、アメリカはそういうの一切ありません。なぜかというと、一つの国立公園の中を運営してる企業、実は企業が運営してるんですけども、そういう施設はですね、一つの会社なんです。入札制度で一社だけを認めるんです、
はい、
そうするとそこでもちろん物を買う、売る、泊まってもらうためにお金をもらうっていうのはありますけれども、競争原理は全然ないんですね。そうすると自然破壊が絶対ありえないんです。その企業はこの自然を国が作ったシステム、そのルール、法律をきちっと守るっていう約束のもとに入った企業ですから。それから、例えば国立公園の中に、まあ、もうレンジャーが全てを支配してるんですね。警察権も持ってるんです、レンジャーもいろんな部門があるんですけども、はい、警察部門はピストルも持ってるんですね。でこの国立公園の中には普通の街中だと州警察、連邦警察だったりいますよね、
はい、
中に一切いないんです。問題があったらレンジャーが全部処理をする、まあ、ところが例えば街の中でこう殺人事件があった、殺人者が国立公園の中に逃げてきたとしたら、そこに FBI の人が来たりして協力して捜査をする。
まあ、でもあくまでも基本はそこがもう一つの国みたいな、まあ、自治体というようなぐらいの勢いなわけですね、はいはい、
ですからアメリカ人にとって、やっぱりアメリカ人にとって、多くのアメリカ人にとって国立公園、アメリカの国立公園は一つの大きな誇りでありプライドである。それからもう一つこういう言葉あるんですね。アメリカ最高の発明品、国立公園を。
最高の発明品。
発明品とアメリカ人が読んでます。
はあ。それもでも先ほどの話じゃないですけど、その結局自然ときっちり向き合って、それをどうするかということが原点にあるから、それを一つのところがコントロールできるような体制にもなってるし、
はい、
ということなわけ
です。そうです。
だからね、それをまあ、もしかしたらその極端に右の人とかそれをなんか社会主義的だよというような表現をするかもしれないけど、
はい、知ってます、実はブッシュはなんであんなものに税金を注がなきゃいけないんだとはっきりと言いました、
うん、まあでもそういう見方もあるかもしれないけど、うん、でも結果としてやっぱりでもそういうコントロールをしてるからこそそういう偉大なる発明品の状態が保ててるということですね。
で単にそこの自然を守るだけではなくて、はい、利用するっていう要素があります。でこの利用するっていう要素がいかに重要かっていうのは、まさに私の心の師でもあるジョン・ミアーの言葉が示してます、人は自然に触れて、自然を感じて、自然を体感して、初めて自然の良さを知る、そして自然を愛する気持ちが生まれる、そこで初めて自然を守ろうという気持ちにつながっていく。
触れなきゃ愛する気持ちが、
はい、そうです。
順番はそっちが先なんですね、
はい、だから自然を知らない人は自然の良さを知らないですよね、そうすると守ろうって気持ちも起こらないわけです。だから国立公園なんです。ですからトレイルもまさにそれを、同じものなんですね。
じゃあその人と自然との理想的な関係っていうのは一つそこに示されているっていうことなわけですね、これまで自然と向き合い続けてきた加藤さんにこのタイミングでお伺いできるという、そういう意味でも非常にありがたいことだと思ってるんですけど、今この日本が置かれている状況に対して加藤さんはどのような思いを抱いていらっしゃいますか。
まずはその本当に被災された方に対するあの思いっていうのは、なんかもう本当に言葉では表せない、胸が張り裂けそうな気持ちがもう常にあります。そして私の仲間たちがですね、本当にものすごい数の仲間たちが支援にもう現地に入ってます。ボランティアで。で、私自身はそれをしたいけれどもできないということに忸怩たるこう思いが常にあるんだよね。で、今もうその東北地方の沿岸地方の破壊具合っていうのは、これから一から立て直さなければいけない。その時に私は常に自然の観点からものを考える、経済も考える、可能であるだけ非常に難しいと思いますけれども、やっぱりその原点を一から立て直すわけですから、常に自然というものを原点に置いた上でものを構築していってもらいたいなって気持ちが非常にあります、
そのゼロからであるがゆえに、その今自然ときっちり向き合うタイミングでもあるということなわけですね。
Let's get knowledge with fun.
日本のトレイル事情、それからまあね、アメリカの最高の発明品でもあるという表現がありました。国立公園、まあ もちろんね、日本にもありますが、日本の国立公園事情、トレイル事情というのはどういう状況なんですか。はい、
最初にお話しましたように、日本の自然を、山を楽しんでる人たちは ほぼことごとくピークを目指す人たちです、うん、
はい、
でこれは全然悪いことではない、うん、けれどもそうではない楽しみ方を、私は日本人に知ってもらいたいということでずっと活動してきました、はい、うんうん、その思いを叶えたトレイルが日本にあります。
お、それは、
はい、長野と新潟の県境沿いにできた80キロにわたる信越トレイル、
うん、信越トレイル、はいはい、
これは実は私が海外を歩いた体験に基づいて考えた理念、
うん、
をベースにして作られたトレイルです。
ほうほうほう、
いわゆる日本で初めての、ロングトレイルです。
ピークを目指さないトレイル、はいはい、
距離ですね。ですから80キロっていう距離がとても大切です、はい、でこれが非常に今運営がうまくいってます。
ほ
う
ほ
う
ほ
う、はい、でメディアもそれから歩く人たちも含めて非常に注目されて、うん、もう年々歩く人たちがどんどん増えてきてます、
う
ん、
これはもう全部できてる。80キロ、
2008年に全線開通したんですね、
う
ん、
あ、そうですか、はい、
でこれが成功事例になってるんですね、うん、このトレイルを作る目的はいろいろあったんですけども、はい、一番大きな目的はやっぱ地域再生ってことがあります。
地域再生、はい、はい、
で地元の人たちがもちろんこのトレイルを作ることによって、うん、観光客がどっと押し寄せてお金をどっと落とすことはありえないわけです、
うん、
自然の中は歩く道です、
うん、
ですけどこれができたことによって地元の人たちが改めて自分の自然の素晴らしさを再認識してもらってるんですね。
あ、
心の活性化が起こってるんです。
オラが町には信越トレイルがあるぞということ、
はいはい、うんうん、まあ、もちろんまだまだ、はい、そういう意識のない方もたくさんいらっしゃいますけども、
はいはい、
そういうふうに非常に注目といいますか意識を持ち始めた方がかなり増えてきてるんですね。
そうするとそれがね、アパラチアントレイル の、ね、はい、あの近隣の人たちのマインドになってくれる、
はい、そうですね、うんうん、はい、それから地元の小学校の生徒たちがここを自然教育の場としても使うようになってきてますし、例えば都会に出てしまった人たちもたくさんいますけども、改めて自分のふるさとの良さを思い返してもらえれば、そういうシンボル的な存在として非常に効果が上がってきてるんですね。でそれが一つのこう成功事例になってますので、今実は全国から視察に来てます。我が町にも地域にもこういうものを作れないかという視察が、
うん、
ほぼ毎日のように来てます。
そうですか、はい、あ、じゃあこれがかなり全国展開というか、はい、になる、なりつつある。
ですから、うん、あの、まあ、ロングトレイルの帯同というふうに今なってると思います、
うん、はい、じゃあこれが端緒となっていろんなところに波及していく、
はい、ただあくまでも基本的な理念は忘れてほしくない、
はい、うんうんうん、
つまりシネストレイルもそうです。人がたくさん来ると当然オーバーユースになります、
はい、
それはここ運営してる人にとっては地域再生っていうことを考えたら一人でも多くの人に来てもらいたい、
うん、
それから自分たちが管理してるところ一人でも多くの人に見てもらいたいっていう気持ちがある反面、う
ん、
それ以上に自然を考えなきゃいけない、
はい、
そうすると、オーバーユースになった時に制限をつけなければいけない、
うん、これ致し返しですね、はい、うん、
それをきちっとやらなきゃいけないのが管理団体です。義務ですね。
ただわしょいわしょいだけじゃダメだし、はい、でもねやっぱり使ってもらいたいしっていうところですよね、
はい、しかもここは、うん、まあ、いろいろなシステムを作ってますけども、うん、環境調査のシステムを作ってます。毎年環境調査するんですね、うん、前線の、
うん、
でこれって本来いわゆる環境アセスメント大学の専門家、
うん、
学者先生方にお願いしなきゃいけない。お金かかります、
はい、
でもNPO ですのでお金ありません、
うん、
どうしてるかというとネットで募集かけるんですね、
うん、
そうすると驚く数の人たちが手を挙げてくださるんです。ボランティアで、ですから環境調査もボランティアでやっていただいてるんですね。例えば大学の、リタイアされた地質学の先生、
うんうんうん、
生物学の高校の先生だったり校長先生だったり野鳥の会の人だったり それぞれが林野庁の OB だったり、それぞれのジャンルの専門家の人たちが結構いらっしゃるんです。
それはでも頼もしい、はい、本当援軍という感じですね、はい、そうですか。じゃあいよいよね、ちょっと今後の展開が非常に楽しみという感じになってますね、はいはい、加藤さんはそもそもなんでこう歩くことを始めて、で歩き続けて来られたんですかね。
私が初めて山を歩き始めたのは小学校5年生の時なんですね、うんうん、友人の父親が自然写真を撮るのが好きで、その友人の父親とその友人と一緒に、私は埼玉県で生まれ育ってますので、フィールドとしては奥武蔵、
うん、
それから奥秩父のあたりなんですけども、はい、その頃に歩いてたんですね。それからもう一つは昆虫採集、とりわけ蝶々採集が好きで、捕虫網持って野山を駆け回ってたんですけども、一人で小学校5年の時に一人で奥秩父に大紫を取りに行ったんですね、
うんうんうん、
でそれが私の中で山に目覚めた一番大きな、うん、ことだったと思います。それ以来友達同士でもういろんなとこに行くようになりました、
うん、
もう中学2年ぐらいの時はもう八ヶ岳友達同士で縦走したり、それが私の子供の頃の原点ですね。
でそこからずっと歩き続けて来られた、
はい、うん、で、まあ、大学は全然関係ない政治学を専攻したんですけども、やっぱり自然は私の中からもう離れることはなくて、で出版社に勤めたんですけれども、当然仕事に追われまくると好きな自然に入ることはなかなかできなくなってた。それで8年7年目に仕事を辞めて八ヶ岳に移住したんですね、
うん、
これは 私の憧れだったんですけども、埼玉県の、まあ、平野のど真ん中に生まれ育ってますから、山に住むことに、まあ、単純な憧れがあって、で八ヶ岳に住むようになったんですけども、森に住み森から旅に出るっていうのが私の子供の頃からの憧れだったんです、ね、でそれを実践したんです、うん、それからもう一つは、
はい、
まあ、今各仕事やってます、はい、まあ、いろんな講演会の中でお話しする仕事なんですけども、頭だけでものを考える人間にはなりたくないっていう気持ちも子供の頃からありまして、
うん、
これも一つの私の理想像としてワイルド&インテリジェントっていうのがあったんですよね。野生であるとともに知性である、
うん、
知性的であるとともに野生的である。私の子供の頃って日本にはそういう人があんまりいなかったですね野生的な人はみんな野生知性的な人は、
うん、まあ、家にこもってるっていう感じですね、うん、どっちかな、
まあ、欧米を見ると、はい、結構そういう人たちがたくさんいて、
うんうんうん、
まあ、そういうものが私の中で憧れだったんです、まあ、だから今の仕事っていうのはまさにそういうことをしてるのかなというふうに思ってますけど、
うん、そうですか。加藤さんから解く、まあ、歩くプロから解く歩く進めというのはどういうことになりますかね。
歩くからこそ見えてくるものってうん、っていうのが当然あります。その今の時代っていうのはほとんど車で移動したり、他にも交通手段で移動したりしますけども、歩かなければ見えないものってたくさんありますよね、
うん、
ですからそれを一人一人こう自分の中でいつもその歩くことによって歩くからこそ見えるものを常に意識しながら歩いてほしいっていう気持ちがあります、
うんうんうんうん、
それともう一つは自然というものは、うん、人の感性を育むものだったと私は思ってるんですね、
うん、
例えば北欧、うん、フィンランドなんかが、うん、教育革命をして大成功してますね、
はい、
で例えば幼稚園では教えるっていう要素も入れてないんですね、
うん、
もう自然の中に入れて、うん、で感性を磨くっていうことを主にしてるんです。
入れるで、はい、教えるのではなく
教えるのはもう小学校からいい。感性、自然の中で感性が豊かになれば、うんうん、学ぶ力も増えてくるんですね、
うんうん、
それがフィンランドの教育の基本なんですね、
うんうんうんうん、とにかく入るということなんですね、はい、そこは先ほどちらっとお話も出ましたが、お体の調子がちょっとね、そのボランティア等々も含めてできない時期ちたる思いがあるということ、
はい、
ということなんでしょうか。
そうですね、これはですね、この本の中で後書きで告白、うん、まあ、告白って言葉も、私の中で厳しい言葉なんですけれども、うん、その後書きで、お知らせしてます。去年6月 に非常に厳しい難病を宣告されました。筋肉の病気なんですけども ALS という難病中の難病と言われている10万人に2人ぐらいしかいないような病気なんですね。筋肉に指令を発する運動神経細胞が破壊されていく病気なんです。でも治す術がないんですね。でこの病気にかかった人はもう筋力がとにかく瞬く間に落ちていって早いと 1,2 年で死んでしまう。で、まあ、5年10年生きる人もいますけれども、治す術がありませんので唯一薬はあるんですけどもこれもその落ちていく角度を緩めるだけの薬なんですね。でこの病気にかかってしまいまして6月に発覚して
もう10
ヶ月ぐらいになりますね、はい、この間はもう凄まじいもう残酷なほどの落ち方をしています。今現在杖をつかなければ歩けない状態です。で来月ぐらいにはもう車椅子になる可能性がある。ゆくゆくはもう体全体が動かなくなって 100% 人に頼らなければいけないような状態になるんですね。で私は今この病気を拒否してももうしょうがないんですね。拒否しようがない。私は拒否したい気持ちはもちろんありますけれども、うん、もう現実を受け入れて覚悟して覚悟した上で残された人生をいかに豊かにいかに前向きに生きていくかということに今重きを置くといいますか、うん、そういう気持ちにすでになってます。これは一番大変なのは家族なんですね、うん、もう妻は本当に 100% 私の介護をこれからしていかなければいけない。だからそういう人たちの気持ちを思うと本当に苦しいことはないんですけれども、でもその妻もありがたいことに非常に強くて前向きに考えてくれてるんですね。ですから今私こうやっておしゃべりできてます、はい、この病気はゆくゆくはしゃべる筋肉もダメになって食べる筋肉もダメになる。そうすると胃に穴をかけて食べ物を補給する。最終的には呼吸する筋肉もダメになって死んでいくんですけれども、今こうやっておしゃべりできてますのでいろいろなところでこういう形で私の思いを、まあ、自然に対する思いを一人でも多くの方に、お伝えすることができればいいなと思ってるんですね、うん、ありがたいことに、うん、まあ、この病気になる前から講演依頼はまあいろいろあったんですけども、はい、ちょっと増えてるんですね。それはまあその講演を主催される方々がお話しできるときに自然哲学を一人でも多くの方に伝えていただきたいという思いからなんですね。非常にありがたいことだと思ってます、
はい、最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね、はい、
心の師はジョン・ミュア
ー、ジョン・ミュアー、
はいはい、もう一人ですね、はい、小学校5年生の時の先生、本郷先生という
癌、
はい、はい、で亡くなったんですけども、うん、私はこの先生の存在は非常に、大きかったですね、うん、非常に厳しい怖い先生だったんですね。でこの先生に教わった一番重要なことは自らを鍛えること。
自らを鍛える、
はいはい、例えば人から与えられた課題はたくさんありますよね、誰でも、うん、それを乗り越えていかなければ物事は進まない、
はい、
でそれも重要ですけども、それ以上に自ら課題を課す、それは高ければ高いほどいい、
うん、
でそれを乗り越えるためには自らを鍛えなければいけない、
うん、
自己修練、自己研磨、これが人にとってとても大切なものだということを教わったんですね、
うん、
もちろんこの自己研磨とか自己修練ってことは小学校5年生では分かりませんけれども、うんうん、私はその5年生の頃からもろもろ頑張るようになりました。これをすることによって自らを課した高い壁を乗り越える、乗り越えた時の達成感っていうのは本当に大きなものがあるんですね。でこれを乗り越えると人間はものすごい大きなステップアップをするんですね。人間誰でも成長します、子供の時から、
はい、
何にもでも努力しなかったら成長の角度ってゆるゆるなんですね。ゆるやかに登っていく。ここでこういう課題を課して乗り越えていくことによって大きなステップアップしてボンボンボンボン上がっていく、
うんうんうん、
ですからいかにこれ重要なものかっていうことはこの先生に教わったんです、うん、
なるほどなるほど、はい、それが自分で課すということに一つポイントはありますね、はい、う
ん、ですからまさにアパラチャントレイルもそうなんですね、
うん、
やってみようっていう 自分に課した課題ですよね、うんうん、ですからこれを乗り越えた時のその大きさ、達成感の大きさ、その人にとって、その人生にとってものすごく大きなものがあると思うんですね、
うんうん、それを乗り越えた暁には本当にすごい大きなジャンプアップが待っている、はいはい、本当に真摯に自分に向き合わないとできないですよね。
そうですね、うん、ですからこれは自己修練、自己研磨をすることによって、うん、こう自己管理能力、自己責任能力をグレードアップすることにもなるわけです、うん、自ら課すということは。
そうですよね、そして、はい、自らを知らないとそれは、ね、はい、できようもないという、はい、ところですもんね。
ですから私が今やってることの原点は、はい、この本郷先生でもあるんですね、うんうん、
は
い、あのもちろん若い頃は、はい、そこまでは思っていませんでしたけど、
うん、
いろいろこう振り返ってみるとやっぱり本郷先生の存在の大きさっていうのは改めて今感じてます、
うん、
今の仕事につながる哲学の原点がこの本郷先生だったというふうに思いますね。
本郷先生、そしてジョン・ミューがあってということですね、はいはい、ラジオ版学問のすすめ、本日は作家バックパッカーの加藤則義さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家バックパッカーの加藤則義さんをお迎えしてお送りしました。加藤則義さん、本当にこうアパラチアントレイル3500キロを踏破した偉大なる人物ですが、やっぱ自然を根っこに置いて全ては考えるべき、人間とはそういうものなんだという、ね、そういったお話、非常に響くものがありました。現在大変な難病と、まあ、戦っているという状況の中ではありますが、いただいたお言葉はしっかりと胸に刻み込んでおきたいと思います。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。